罪からの救い主として地上にやってこられたイエス様、このイエス様は当時の人たちからナザレ人と呼ばれていました。それは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったからのようです。イスラエルの地理の中でナザレ、今でもある町ですけれども、このナザレとは、イスラエルの中の北部ガリラヤ地方にある、今は 7,8 万人ぐらいいるんですけれども、当時は人口500人ほどの小さな田舎村です。そこから登場したイエス様を、人々はナザレ人イエスと呼びました。今のように名字を使うことがなく、イエスという名前は比較的多い名前ですので、どこどこのイエスという言い方、そして、そのために、ナザレから出てきたイエス様はナザレのイエス、ナザレ人イエスというふうに呼ばれていたわけです。しかし次第に弟子たちの中からイエス様こそ生ける神の子キリストだと信じる人たちが出てきます。この方はただのナザレ人イエスではない、この方こそ生ける神の子キリストであると弟子たちをはじめ信じる人たちが出てくる。そしてキリスト教が広まっていく。これが私たちの知っている流れです。ところでイエス様の出身について、勘の鋭い方であれば、もうすぐクリスマスでありますが、確かイエス様はユダヤのベツレヘムでお生まれになったのではとお気づきになったかもしれません。その通りなんです。ユダヤのベツレヘムで、イエス様がお生まれになったのですが、先週も少し触れましたが、イエス様誕生の出来事が公に隠されていたために、人々はナザレに移り住んでからの歴史しか知らないわけなんです。救い主が誕生される場所は、キリストが誕生される場所はユダヤのベツレヘムです。旧約の預言者ミカは救い主の誕生をこのように預言しています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの子族の中であまりにも小さい、だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。この予言の言葉があるわけですけれども、だからその予言の成就で考えならば、救い主はガリラヤ出身のはずがないのです。またナザレ村から生まれるはずもないんです。当時の人々が混乱したのはこの出来事です。ガリラヤ出身のイエス様、ナザレ村のイエス様がキリストのはずがない。ところが真実はルカの福音書の最初にあります通り、イエス様は当時の皇帝の人口調査のために里帰りしたベツレヘム村でお生まれになり、ヘロデの虐殺が始まる前にエジプトへ逃げ、その後ナザレ村に移り住むという遍歴がありました。もしもね、この事実が公にされていたならば、いやいや、イエス様はナザレ村じゃなく、ナザレ出身ではなく、本当はベツレヘムでお生まれになったんですよ、このことがもっと人々に公になっていたら、より多くの人がイエス様を本物の救い主だと認めていたかもしれません。 人々はイスラエルの王が誕生することを待ち望んでいた。キリストが誕生することを待ち望んでいたわけですから、ベツレヘム出身の、しかもダビデの家系に属するイエス様が誕生したということを聞きつければ、間違いなく王様に担がれたことでしょう。しかし、それは神様の御心ではなかったのです。人知れず誕生した救い主イエス様は、私たち全ての罪を背負い、十字架にかかるためにこの世にやってこられたということです。イザヤ書の53章、この箇所には、まあいかにもイエス様を彷彿させる主のしもべが登場します。しかしその登場、神であられ、神の御子として地上に来られたこのイエス様の登場は、栄光とはあまりにもかけ離れた、なんとも没落したもののようです。ねじめにも書いてありますが、このイザヤ書の53章1節から3節、私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前に彦映えのように生え出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。この後続くんですけれども、彦映えとは木の脇芽のこと。突然生えてきた若枝のように、また砂漠の地から出た根っこのように、人目につかず密かに現れた主のしもべ。誰が見てもはっきりと姿や輝き、それに見栄えもなく、彼を見た人たちは蔑み、彼をのけものにし、もちろん彼に従うことをせず、むしろ顔を背けます。私たちがこの聖画、いろいろなですね、絵を通して知る背の高いこのイケメンのイエス様とは、思い描くイエス様とは違い、ナザレの田舎者と馬鹿にされ、学のない大工の息子と蔑まれ、そしてまことの神様を冒涜する偽預言者だと非難されています。これだけでもひどい仕打ちですけれども、十字架にかかる直前には唾をかけられ、足の棒で叩かれ、鞭も打たれました。何のためにこのようなひどい仕打ちを受けなければならなかったのでしょうか。イエス様が何を悪いことをしたのか。使徒ペテロはこう答えています。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。 罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に背負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。つまりこういうことです。私たちが罪を離れ、義のために生き、イエス様の足跡に従うよう模範を示してくれたのです。イエス様は私たちに模範を示してくれた。この世に生きるように、このような足跡に従っていくように。ではイエス様のその模範とは何なのか。その模範とは徹底した謙遜です。神の御子である方が人間として地上に誕生された、そのことだけでも本当に素晴らしいこと、とても信じられないことですけれども、それだけで終わりではなく、あらゆる苦しみを受けられたということなのです。ここに関しては私たちは想像することしかできません。イエス様の交渉会が始まるまでの人生、そこについては聖書に記されていないだけに、イエス様が子供の頃、幼少の頃、あるいは青年期の時はどうだったんだろうか、わからない。でも神の御子である方が人としてあらゆる苦しみを受けられたことがそこから想像できます。たとえ人から罵られても罵り返すことをせず、苦しめられていることがあったとしても脅すことをせず、神様の裁きに委ねられました。報復をに対して報復をするのではなく、神様の裁きに委ねる。まあこれを聞くと多くのクリスチャンたちの中から私にはとてもできないと諦めの言葉がすぐに出てくるでしょう。とてもできるとは思いません。イエス様のようには私はなれない。人から罵られて罵り返すことが罵り返さないことができない。自分にできないことを、でもふと見ると周りにいるクリスチャンが裁いてしまう。自分よりも長いクリスチャン、指導者に要求して自分を慰める。私はできないにもかかわらず、なぜあの人ができていないんだと人を裁くようになる。これが教会の中で延々と繰り返されています。ところが聖書は全てのクリスチャンに対して従順であるということを要求しているのです。私たちに模範を示すため、さまざまな苦しみを受けられたイエス様ですが、イエス様もまた、まあ、それによって誠の神様への従順を学ばれました。パウロはイエス様の交渉会についてこのように語っています。キリストは神の見姿でやられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの形を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで 従われました。もう何度もこの箇所を読んでいた、何度も聞いていた箇所でありますが、改めてイエス様のこの従順に本当に学ばされます。イエス様が人としての全生涯を通して私たちに示してくれたのは、どこまでも自分を低くへりくだり、神様の言われることには従順であるということです。全生涯を通して神様の前に従順に生きるということ、自分の気持ちばかりを大事にしている、自分の気持ちこそが大事だというクリスチャンが多い中、どこまでも神様へ従順に生きようとする、この純粋な姿こそキリストの模範です。でも一体誰がその模範者になることができるのでしょうか。ヘブル人への手紙の著者は、イエス様についてこのように語っています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。弱さをよく知る私たちの大祭司、大祭司はこれイエス様のことでありますけれども、弱さが理解できる、さらに全ての天において私たちと同じように試みに遭われたと続いています。でこの後半にある私たちと同じように試みに遭われたという部分、おそらくイエス様が私たちと同じように試みに遭われたその場所、ステージはナザレだったんじゃないかなと思います。そのナザレ村に育たれ、貧しさを経験し、社会の理不尽さを知り、心の葛藤に苦しみ、さまざまな問題に悩み、聖書にはそういう詳細が書かれていないのですけれども、交渉外が始まるまでそのようにして過ごされたことでしょう。私たちの多くはイエス様の姿を誤解しているのです。信仰の完璧な模範者、もうあまりにも眩しいばかりの、もう隙もない完璧な模範者としてのイエス様、いつもそのようにイエス様がその私たちの前に立っているのではなく、私たちの弱さを同情しつつもその足跡に従うことをいつも願っている、これがイエス様なのです。今日の箇所に戻りますけれども、今日の箇所のこの括弧の箇所、彼はナザレ人と呼ばれるという言葉にとても親近感を覚えます。この言葉は注釈を見てもその引用された聖書の箇所が旧約聖書にあるわけではないです。でもこの言葉から受ける意味は、とても低くへりくだられた主の仕える姿としての、主の仕える姿が見受けられます。私も直接お目にかかったことはありません。イエス様がどういう方なのかな、直接お目にかかることができればいろいろイメージも湧くのですが、都会的でインテリで近寄りがたい人というよりは、どことなく庶民的で人当たりの良い方の方がずっと親しみやすさを感じるものです。そしてエリートとして 苦労の一つもしたことのない人よりは、さまざまな苦しみや憂いを経験した方の方がずっと自分の気持ちに寄り添ってもらえると思います。イエス様がナザレ人として育たれた、そこを深めることはなかなか難しいのですが、しかしそこに主の謙遜さを感じるのは私だけでしょうか。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆の恵みの御座に近づこうではありませんかと、ヘブル人への手紙の著者は私たちに語ります。私たちもまたイエス様を遠くで眺めているのではなく、このイエス様に倣って足跡に従っていくものとなりたいと思います。お祈りいたしましょう。父なる神様、今朝も御言葉を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。主が地上にやってこられ、しかもナザレ人と呼ばれる、呼ばれたその理由についてを考察することができました。あなたのなさることがいかに私たちがその後を踏み従うために、模範者となるためのことであったことを改めて思います。ただの足長おじさんではない、イエス様は私たち全人類の模範としてその生き方を示してくださいましたことを改めて深く教えられました。ありがとうございます。社会は2000年前も今も相変わらず人を蔑み、人を貶める、そういう部分がいつもあると思われます。人間として誕生されたイエス様もそのような苦しみを知っておられるということ、少し心の気持ちが楽になった方もいると思います。だからこそ私たちの心の弱さを理解してくださる方であることも聞いて安堵しております。どうか私たちが日に日にあなたに近づき、あなたの後に従うものとさせてくださいますよう心からよろしくお願いをいたします。自分の気持ちが優先になるのではなく、主のなさることに従って歩む従順なものになる、そのようなものへと私たちを変えてくださいますよう心からお願いをいたします。ありがとうございます。今日のこの時を感謝します。また、オンラインを通して礼拝に出られている方、あるいはオンラインを出ることもできない施設に入られている方々もおられます。神様どうぞお一人お一人のうちに主が帰り見てくださいますよう心からお願いをいたします。教会の中には病を抱えられていたり、さまざまな問題を抱えられている方々もおられます。お一人お一人の心のうちに主がどうぞ今日も触れてください。あなたこそ本当に解決に導いてくださる方であることを私たちは信じます。どうぞ私たちの信仰を増し加えてくださいますよう心からお願いをいたします。この祈りを尊きイエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。